と
デカミの
パイハワラジオ。
パイハワ、
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 パイハワ、ハワ。バンドじゃないもんの恋するリンゴ色担当しおりんこと恋しおりんごです。
A B C D E F カップ歌って踊れるバンドウーマンパイパイデカミです。この番組はバンドじゃないもん恋しおりんごとパイパイデカミでお送りする見切り発車型雑談系トーク番組です。
はわ
ー、ゴールデンウィークですね。ゴールデンウィークもう入ってる人いるんじゃないですか。
はわ、
もう入ってないか、まだ入ってないか。でも28ぐらいかな。今年って本気出せば十何連休とか取れるんですよね。
そうなの。
こうまたいでまたいでみたいな、間で有給取れば
お
ーみたいな。
旅行とか行けちゃうなのな。
そうそうそう。なんか予定ありますか。
予定ね。
お仕事。
うん。何
ですか。
なんかね。
不満げ。
違う、不満じゃないんだけど、なんかね、あんまね予定がちゃんと定まってなくて。
あ、そうなんです
ね。カッコ仮ばっかなんだよね。そう。あ、でも5月
はい
1日に長野でライブツアー行きまるね。
私もそうだな、うん、その30に名古屋があって、
うんうん、
で1が渋谷で、で3が結構再三お知らせさせまってるんですけど、生誕祭があってっていう感じなんで、結構、うんうん、
忙しいね。そうです
ね、7、8もライブなので、だから逆に4、5、6が、
待って、どこまでゴールデンウィークなの。7、8もゴールデンウィーク、
そんぐらいじゃないですか。
かっこり
本気出してる人のゴールデンウィークは多分その辺までです。本気出してない人のはもうちょっと短めだと思います。
そうなんだ、
はい、
ゴールデンウィークって長いな意外と。
そうですよね。休みすぎて気合い入んないみたいなことになりそう。
ああ、もうまさに5月病になりまるな、うん、これは。
26で有給取ると
10連休。はわ、すごいなのな。
いや、4、5、6でなんかしたいな。でもその
人多い
ですよね。
ここぞとばかりにみんなね繰り出して決まるから。
家にいようかな。
それこそもう5月病のな。
そう、人多いなってなっちゃう
から。しおもなんかしたいな、できれば。
私5月、
うん、
なんか一人で沖縄行こうと思ってたんです
けど、何それ。
でも結局ちょっと仕事が入りそうなのでやめたんですけど、うん、なんか5月の半ばぐらいってなんか沖縄に行く飛行機がすごい安いっていうのを聞いて、なんか3月ぐらいから考えてたんですけど、まあまあ結局行けないんですけど。
そう、一人で旅行 しようと思ってたってこと。
そうです、そうです。一人旅行ってしたことないなと思って。
しようもない。
でなんか25歳になるんですけど次で、うんうん、なんか25歳もう四半世紀来たから一回一人で遠く行ってみようかなみたいな。仕事ではすごい一人で行ってるんですけど、もともと事務所入ってなかったんで、プライベートでってないなと思って。
そういえばないなのな。
そうと思ったけど、ちょっとそれもまた別の機会にってなっちゃったんでね、そんな感じですよ。
そうなんだ。
大した山も落ちもないゴールデン、
大したゴールデンウィークの予定がない。
そういやでも生誕祭はめっちゃ楽しみですけどね、うん、ライブとか自体は、うんうん、ゴールデンウィーク、ゴールデンウィークしい過ごし方はしない。
そうゴールデンウィークしくないな。でも晩晩の予定はまあちゃんとあるけれどもね、
もう限界まで暇を感じたら実家帰ろうかな。
はわ、それもいいなな。
いやでも新幹線もな、自由席に
座れないんだよな。どうせ混んでまるよ。
やだなくらい今週もたくさんメール来てます。
はわ、
切り替えよう、
うん、そうしよう。
人はね、みんな生きてるんだから、うん、多いに決まってる。
しおも生きてる。
ラジオネーム姫ちゃん、最高の女デカミちゃん、ホニホニ星人のホニちゃん。
ちょっと待って、ホニホニ星人じゃなくてカニちゃん星の間違えた、カニホニ製のカニホニだから、
カニちゃん、カニちゃん、
ホニホニ製じゃないの。
あ、 のカニホニ、カニホニ星の。
カニホニ星ね、間違えないね。
二人とも推しで地方住みでなかなか現場に行けない私にとってこのラジオは楽しみの一つです。
ありがとう、
ありがとう。さて本題ですが、お二人はとてもスタイルが良いですが、そのスタイルを維持するために何かしていることや意識していることはありますか？私はダイエットしようと思っていてもなかなかモチベーションが続きません。お二人のスタイルの秘訣を教えてくれたら嬉しい丸なの。
は
お、
というわけでスタイルね、
スタイル、あの私でも最近ダイエットしてたんですよ、2週間今日ぐらい。
なんかその成果はどうでしょうか？
2.5 キロ痩せました。
あ、すごい。あ
のその先週話したコンドームのキャンペーンの関係で、
う
ん、あの結構露出度がある衣装かもしれないってなって、うんうん、まあ、実際そこまでだったんですけど、
うんうん、
一応痩せるかと思って、
うんうん、
それで痩せましたね。その時はなんか私のそういう短期集中のダイエット法は普段が間食がめっちゃ多いんで、
うん、
ちゃんと食事しか取らないっていうのと、うん、ジムに週2ぐらいで行くっていう。
すごい。ジムだってジムに行くのにもお金がかかりまるのじゃん、は
い、でも私行ってるとこ結構安いんですよ、設備が全然ないから。
全然ない
あのプールとかがないんですよね。
ジムで具体的に何をやりまるの？
私はあの走って、
うん、
代謝を上げてから、背筋とか腹筋とか、胸筋とか内もも外もものマシンとかを、
すごい、
なんか1回につき15回やるんですけど、うんうん、その例えば腹筋だったら腹筋も15回みたいなのをその3周回ります。3セットして最後もう1回走って汗かいてから、うん、お風呂とか入って終わりみたいな。
すごい。
1時間半ぐらい。
それで1時間半なんだ、はい、へ
え。 でも最初はすごい痩せやすいんですよ、私毎回、
うんうん、
そう2週間で2キロ3キロぐらいするんですけど、
うんうん、
そっからが停滞がすごくて毎回
そうい
う悩みですね。でもココナッツオイルは良いと聞きますみんなから。
ココナッツオイルね、
はい、
あのね一回ね塩よくお家でポップコーン作るんだけど、
はい、
それをココナッツオイルで作るとなんかいいよっていうのを聞いた。
そうなんですね、
うん、
なんか本当に万能みたいでココナッツオイルは、あの夜中に、
うん、
そのダイエット期間中に夜中に何か食べたくなったらもうセロリを食べます、うん、コンビニに売ってる、
うん、
もう洗わないでいい、切らなくていいっていうカットセロリが売ってて、
売ってもあるよね。
そう、あれを食べます。
セロリを食べるの、うん、
なんかこう自分の中のおまじない的な感じで、
うん、
繊維質だし、
うん、
消化にいいんじゃないか
と。あわー、セロリか、うん、
なんかやってますか秘訣？
塩はね、なんか基本的にはものすごいね、
はい、
あの全身プニプニなの。
嘘？
うん、そう。
本当ですか？足とかめっちゃ綺麗じゃないですか？
足はもう筋肉がねありまるからね。
あ、剣道部の。
そう、培ったこのシシャモのようなね筋肉がついてまるので、なんか。でも多分なんかちょっと、
はい、
いいっぽく見えるのが、
はい、
なんか多分足首とか膝とかが締まってる気がする、は
い、あでも確かに足首キュッてしてますよね。そ
う、だからなるべく足首がクシクシの靴下を履かないようにして、
あ足首見えるように
してもらうね、うん、何してるかな。なんかシオも最近ちょっと前まで、
はい、
なんかダイエットをしようと思ってて、
はい、
シオの悩みがこれコンプレックスでもあるんだけど、
はい、
この上半身がすごい大きいの、
はい、
で肩幅とか、
うん、
二の腕とか、うん、なんていうの胸、
はい、
周り、
はい、
痩せたくて、
うんうんうん、
なんかやってるのが肩幅と、
はい、
なんか肩と二の腕に効くなんかストレッチみたいなのを
知りたい。
やってる、寝る前に、なんかね、
うん、
やってるやつの一部をご紹介しますと、
はい、
手を伸ばして、
はい、真横に
真横に伸ばして
真横に広げて、
そこからこうその手を曲げずに拍手するみたいな感じでそれを空振りするの。
なんていうの？あー、なるほど。
そう、本当はこうパチパチっていうのを、
はい、空振り、真横からこうパチパチするところを空振りして
ブンブンって空振りするのを、これを30回やっ
で、30回結構きついですよ。
なんか結構こう、ね、力をね、
伝わってるかな、今2人めっちゃ必死でやってるけど、これ聞いてないですよ。
よいしょよいしょよいしょってやって、はい、そしたら次それを上に向かってまた30回、
あ、次は真上で
よいしょよいしょ、
真横から上、頭の上で交差するように、
その後は横から背中で、
あ、後ろに向かって肩甲骨が近寄る感じですね。
よいしょよいしょよいしょ、
私ジム行ってるからか、説明上手くないですか、
すごいね。肩甲骨が近寄る
感じですね。
急になんかあのラジオ体操とかの、あの、ね、やつできまるな。
急になんか自分があの見知らぬうちに筋肉の取り込みたいになってすごい嫌だって思った
すごい、でもそういうジムとか行ってみたいけどね。
でもこの、あの姫ちゃんモチベーションが続かないということで、私もそうなんですよ。だから月々金払ってるっていう、
ほうほう、
もう無駄にしたくないからお金を、
ほうほう、
行くしか選択肢がないっていう、
そっか、お金払ってるし、はい、行かなきゃなみたいな感じ、はいはい、
絶対ね。でも地方なんですもんね、姫ちゃんは。地方だったらもっときっと安いとかありますよ多分。
ああそうだね、う
ん、あとジムのいいところは、うん、まあ、姫ちゃんが実家とかだったら分かんないですけど、うん、私一人暮らしでお風呂があんま大きくないので、
うん、
もう全身ブランブランの状態でお風呂入るんですよ。
お風呂があるんだ。
そうなんですよ、でっかいお風呂があるので。
へえ、いいな。
ジェットバスみたいなやつが、
あ、
それがそ、お風呂に入りに行くだけでも行こうと思って行くと、うん、結局なんかやりたくなって走ったりはするんで、うん、
これってさ、ジム行く時ってどんな格好でやるの、はい、T シャツ、
T シャツになんかユニクロとかで買った適当なスウェットパンツみたいなやつにランニングシューズです。あ、私ランニングシューズも自分的には8000円ぐらいちょっと高いなと思って可愛いやつを買いました。もうこれ金こう8000円もした、うんうん、ここでしか履けない靴を買ったから、
すごいね。でもなんかそういうウェアとかも可愛いのだとモチベ上がりますね。
結構上がります、上がります。
まずそのなんか設備が整っててすごいな、ジムも行ってて。
あともともと仲いい友達がジム通っててそこに入ったんですよ私が。
あ、
なんで友達と誘い合って行ったりするので、
それもいいなの、うん、楽しくダイエットできまるね。そうそう、
でも私この、 あの、うん、コンドームのアンバサダーのために痩せてたんですけど、うんうん、あの完成した写真上がってきたら、うん、いやまだまだいけると思って、もう腕とか太くねと思って、
は
ちょっとまだまだいけますね。
でもね、頑張ります。カメちゃん上半身華奢だよね。
いやいやいやいやいや、服ですごい、服ですごい、そういう感じにしてます。
そうなの、いいなと思って。やっぱりさ、お写真撮れる時とかってさ、はい、この顔周りが多いじゃない。
あ、はいはいはい、
だからそれに伴ってこの肩も映るのはね、しお嫌なの。
でも私その逆に肩幅はそんなないんですけど、うん、それのせいで顔大きいと思われてることがあります。あ、
相対的に、
はい、
はあ、それか、はい、もしかしたらそれで顔ちっちゃいみたいに見えてるかもな、
うん、じゃん。でもめっちゃちっちゃいですけどね
そういう可能性あるな。
実際なんかもうコンプレックスはもう一生ありますよね、絶対
一生ある。
何かが解決しても、
そう
ね、
ずっとやんねん、うん、
なんか私その 2.5 キロ痩せてあと 3.5 痩せないと、うん、ベストの状態に戻れないんですけど、だからその結構あのダイエットしましたって大々的に言ってる割に、うんうん、あのコンドームのキャンペーンアンバサダーの写真割とプニプニしとるやないかいみたいな感じなんですけどたとえね 3.5 こっから痩せても何かが出てきますよね。
出てくると思う、自分の中
で。
それは、
まあ、他にも今の段階でもまあ別に体痩せたい以外のこともたくさんあるんで、うん、目大きくなりたいとか、
うん、
いっぱいあるから。
そうね、でもなんかまだ痩せたら解決することだったら
いいけど、そうなんですよ、
ね、絶対ね身長ちっちゃくなりたいとかできないなのからね。そういうもう世知辛い世の中、
色白になりたいとか、
ああそう、そういうの
も、なんかそのもう生まれ持った色白さってあるじゃないですか、うん、パルルさんとかの石野さんには私はどんなに金をかけても多分たどり着けない境地なんで、
それでなんかあったらいいのね。やっぱそれこそ前に言った汗が止まる薬みたいな感じで、ね、
どんな副作用でも
どんなちょっとの副作用は、ね、あの許容しますので、
ちょっと心臓に圧感じるぐらいなら、
ね、背がちっちゃくなるとか白くなるみたいな薬が開発されればいいね。
モチベーションはやっぱなんか私がその金をかけてそれで自分をこうプレッシャーかけるっていうのはなかなかできないというか、うん、それはもったいないでしょっていう人もいるかもしれないけど、うん、あの私グラドルの方とかの画像を、まあ、普段から集めてるんですけど、うんうんうん、そのフォルダをすごい見たりします。本のアンナさんの写真とかよく見てます、うんうん、
それね、はい、あるね、は
い、うわなりたいっていう、
あの田村ゆかりさんのライブの DVD とか見ると、はい、なんかあの田村ゆかりさんはここのね、
はい、
上半身のこの肩を出しても本当に綺麗な二の腕をしていらっしゃって、
はいはい、それがね、確かに
あのモチベーションにつなが
る、ね、鎖骨とかすごい綺麗ですよね。
そう綺麗なの、本当に綺麗なの、うん、
やっぱ目標の人みたいなのを決めて見てるといいかもしれない、
うん、いいな。ま
ではコーナー行きたいと思います。
はい、シオのコーナーをみんなで考えようのコーナ ー、はい、これは前まではシオの声しよシオリング講座という、ね、シオリング講座のコーナーをやってたんですけれども、はい、それにシオが飽きちゃったなっていうことで、はい、新しいコーナーをみんなに考えて送ってもらってまる、
はい、ラジオネームおじさん、ありがとうおじ。シオリンさん、デカミちゃん、パイハワー、
パイハワー。
先々週しおりんさんがご飯が大好きということで、うん、私の大好きなご飯のお供をご紹介します。それはご飯ですよ、唐辛子のりです。仕事がお弁当待ちなので作るのが面倒な時、ご飯だけタッパーに詰めて持っていくことがあります。その時この唐辛子のりがあるとご飯がペロリといけちゃいます。あまりの美味しさに 4,5 日で一瓶食べちゃいます。あ、結構なってます。 あと個人的におすすめのご飯が美味しいお食事どころは弥生軒です、うん、こだわりの炊き方、そして何といってもおかわり無料で無制限、漬物もテーブルに置いてあって食べ放題です。大根の漬物を千切りにしたものなんですが、これに同じくテーブルに置いてある七味と醤油をかけて食べるとめちゃうま、何杯でもご飯がいけちゃいます。かっこソースと醤油が激似なのでかけ間違い注意。以上が私のおすすめです。ぜひお試し。アンナーの神って、ね、最後軽快に滑っておりましたけど、お試しアンナーの神
面白いね、
結構辛いのが好きなんですかね、唐辛子のりと七味をかけ
て、本当だ、よく見たら唐辛子、ね、辛いなのかな、ね、
美味しそう。ご飯ですよは基本的に美味しいですからね。
ご飯ですよ、美味しい。通常のやつも美味しいもあるな。塩におすすめしてくれてるの、うん、おじは。
そうです。
ありがとう。
食べたことあります？
あのね、唐辛子のりはないんだけど、弥生軒も行ったことありますよ。実は。
弥生軒美味しいですよね。私もすごいこの千切りにした漬物すごい食べちゃいます。
それ食べたことなかった。
あ、本当ですか。なんかね、木の蓋に入ってるんですよ。
へえ。あとなんかご飯がおかわりしていいやつのところってあるなのじゃん、なんかちょいちょい、はい、それね、シオに好き、
好き
そう、なんか
好きだそうです。
なんかあんまりお腹がそんなペコペコじゃない時でもおかわりがあのしていいよっていうところに行くと、あの精神的にすごいね、あの安心する、
なんかどんだけでも食べていいんだみたいな、
大丈夫だよっていう気持ちになりまるからとても好きなんだけど、あのおじに言いたいことは、うん、あのしおりんさんって言わないでしおりんちゃんって言ってほしいなの。お、
さん付けするなと。
ちゃんがいい、
かわいい方がいいな。
そう、かわいいのにしてほしいなの
だって今後はよろしく、
よろしくの
お願いします。
あのしおりんちゃんって言った方がなんかかわいい気持ちになれるから、
あ、
それもぜひお試し。アラの神
さすが、かぶせてきました
ね。はい、あ、そうね、あの次回からこのコーナーを考えたいってシオ言ってて、
はい、
実はね、もう募集しといてね、シオ考えたの。
あ、思いついちゃった。
そう、結局シオやりたいことはいつも自分で決めてるもの。次からシオのコーナーはしおりん姫の恋しお王国の作り方にしたいと思いまる。このコーナーはしおにメロメロな恋しおファミリーを増やし、ゆくゆくは建国したいと思ってる恋しお王国、この恋しお王国の姫であるしおりんと一緒に恋しお王国を一緒にね作っていきたいと思って、 いろんなことを決めていこうかなって思ってまる。
なるほど。例えば、
そう、例えばね、なんか小石王国の法律とか決めたい、
はい、いいですね。
そう、なんか、
まあ、憲法的な、
そう、憲法で絶対条件として、
はい、
あの小石おりんごがこの小石王国の姫でありヒロインであり、あのこの国民は全員シオにメロメロなっていうのが、
はい、
こう絶対的な条件っていうか設定、
は
い、
国民の義務、
設定じゃない、間違えた国民の義務なんだけど、はい、まあ、義務として例えば例を挙げると、あの、まあ、納税とかね、
はい、
していただいて
そこは割と普通に、普通に国なんですね。
そう、
国としてやっぱりこう破綻しないために考えて
るんです。国として反映していきたいから、はい、納税は、
ね、はい、納税か
していただいて、うん、そう、例えばグッズを買うとかね、
あ、それがもう
買うとかね、
納めることになると、
そう、そんな感じで、うんうん、食いしん王国のまずは憲法法律を、
はい、
募集したいなって思ってまる。
なるほど。小石王国は銃社会ですかね、どうなんだろう、その辺もね気になりますね。日本はダメですけどね、アメリカでは州によっては
持てますけどね。そうな、そういう、確かに魔法は使っていいのかどうかとかも気になるし、なるほど。あとなんかちょっと、あ、そんな法律あったらいいねみたいな、
あ、
しおりらしいねみたいなとか欲しいなのな、うんうん、
いろいろ決めていきたいですね。
そう、面白い感じになったらいいなと思ってて、ね、ちょっと大喜利的な、
はい、
待ってまるね。
しばらくは何決めます？
ん、
最初は何から決め
てきます？そう、最初は法律を決めたくて、でもその次はなんか例えばなんとか賞とか決めた。
あ、
そう、なんかしおりんのあのコールを研究する賞とか、
うんうんうん、
あとアザラシを司る賞とかも欲しいなのな。
いろいろ決めて、
ゆくゆくはね。なんですけども、最初は
まずは
法律を決めたいと思いまるので、小石王国にこんな法律があったらいいんじゃないか、こんな法律があったら楽しいんじゃないかとかを募集してまるので、次回からそれをコーナーとしてやっていきたいと思いまるので、はい、よろしくお願いしまる。
お願いします。
いっぱい送ってね。
はい、それでは次は、私はコーナーは変わりません。私のコーナーです。
はい、
私の人生を助けてください、デカミの相談室。
人生に悩む皆さんに私デカミがざっくりとアドバイスいたします。
こんなお悩みが取れてまるよ。ラジオネームデカオ、デカオさんから。パイパイデカミさん、小石おりんごさん、はじめまして。先週じゃなかったパイパイデカミさん、小石おりんごさん、はじめまして。毎週楽しく拝聴させていただいております。早速ですがご相談です。今某アイドルの方に向けてお手紙を書いているのですが、全くもって内容がまとまりません。自分の思う気持ちを思うがままに書いてみたところ、非常に押し付けがましい内容のように思えて書くのをやめてしまいました。お宅からの手紙なんてエゴの塊だと開き直ってみようと思ったのですが、ここは一つデカミさんのご意見を聞いてみたいと思いメールさせていただきました。こんなこと書いてくんじゃねえよとか、こういうこと書いてやったら嬉しいななどありましたら、ぜひ参考にさせてください。どうかお宅初心者の僕の背中を押していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
なるほど。
なるほど。
なるほど、なるほど。お手紙ね。
うん。
ファンレター書いたことありますか？
ファンレターね、あの、アイドルさんに書いたことはないんだけど、はいはい、あの、初めて書いたのが、
はい、
あの、バンドのパスピエさんの、
はいはいはいはい、
夏木さんに向けて詩を書きました。
へぇ。
あの、すごいね、気持ちわかる、はい、今、デカオの。
ね。いや、やっぱりそのまとまらなくていいし、
まとまんない、
思ったままに書いていいよって受け取る側としては言えるんですけど、
うんうん、
そう、やっぱ書いてる時って、この前のあの握手会でうまく接触できませんみたいな時もあったんですけど、
うんうん、
もうねこっちがうわーってなっちゃうんですよね。そのいざオタクという立場になるとこれはもらってもどう思うだろうっていう気持ちになっちゃうのはすごい分かるんですよ。
確かに
そう
分かる。好きですとかばっか書いちゃうみたいなね、
うんうんうんうん、そう内容がどうなんだろうみたいな
の
あるけど、でもね思ったままに書いていいけど、まあ、こんなこと逆にその書かれて嫌なことっていうのはなんだろうな、わざわざ言うまで言うことじゃないじゃんっていうことは、まあ、手紙に限らず、
うんうん
ね、全てにおいてそうですけど、
うんうん、
なんだろうな、紆余曲折とかは書かなくていいんじゃないですか。例えばこの子を押してたけど、うん、今はこう あなたを押してますとか、
それやだ、
あと一時期はあなたのこうこうこういう発言で嫌いになりかけた時もあったけどまた戻ってこれましたとかは、うん、いや知らんわみたいな今好きっていうことだけで充実させてくれないかなっていう、
うん、そうだね、素直に嬉しいってだけの気持ちじゃない気持ちがね、はい、出てきちゃうからね。
私ファンレターは中学生か小6かちょっとその辺の時に友達と一緒にアンガールズの、私は山根さんに送って友達は田中さんに送ったのが多分初めてなんですけど、あのそれ2人で隠れアンガールズファンだったんですよ。そうなんかやっぱりキモ可愛いで出てきてらっしゃったんで、いやってキモくねみたいな感じがあって、で私は当時山根さんのことをマジでかっこいいと思ってたんです、
うんうん、
へすごいかっこいいと思ってて、それでファンレターに当時書いて自分で未だに記憶あるのが、なんかみんなは山根さんのことキモいって言うけど、うん、私はかっこいいって思ってますって書いたのを、結構大人になってからなんかまあね、あんだけ人気の方で当時、
うんうん、
あのジャンガジャンガ旋風なので、
うんうん、
その全ての手紙に目を通す暇とかなかったと思いたいですけど、むしろ目を通していてほしくないですけどあれ書かなくてよかったよな、いまだに思う。
そうだね、
はい、そういうことは書かなくていいんじゃないですか。例えば、うん、まあ、例えば私に書くときに、デカミさんは確かに顔は中の毛ですけど僕からしたらすごい可愛いと思いますみたいないや僕可愛いですだけでいいわいみたいな、そういうのを自分が一番知っとるわいみたいなことは書かなくていいんじゃないですか。
そうだね、
うん、
そんなのに一万回思ったわっていうね、
そうそうそう、
ところをねわざわざ書かなくてもねいいんだろうな。
でも自分の気持ちというか自分の中のエモみみたいなのは全然出していいと思います、うん、例えばですけど、うんうん、まあ本当に例えばですけど、あの就活がうまくいかなくなった時に、
うん、
あなたの曲を聴いててとか、そういう向こうの事情は知れるとすごくこう糧になるかなって思いますね、
うん、
だからこっちに対する運動よりはその、ねうんね、せっかく手紙ってすごくゆっくり話せる一対一の場というか、うん、っていう感じがあの普段手紙もらっててするので、
うんうん
ね、見つめ合うと素直におしゃべりできない人もね、
そうだね、
そうあなたの話をぜひ聞かせてほしいなって思いますよ、
うんうん、あのそうシオ意外と、
はい、
あの読んでて楽しいなとか思っちゃうのが、
はい、
その自分の話をしてくれてる時、
そうそうそれもそうですよね、
結構、
うん、私もそうです、
手紙に引き込まれちゃう。で次に例えば来てくれた時とかにその内容が頭の中にもし覚えてたとしたら、はい、その話をしたくなっちゃうなとか思うんだよな、はいはい、
だからね、ガンガン自分のこうエゴの塊を出してええねという、う
ん、そうだね、
はい、
あとなんか一番これちょっとなんか嫌だかもって思うのが、はいはい、あのすごいまあ自分のために言ってくれてるから、
はいはいはいはい、
なんだけどあのここはこうした方が
いいじゃん、アドバイスね、私もねアドバイスはマジでいらないめちゃめちゃくらいわかるアドバイスはマジでいらない
そうなんか例えば自分からこうシオがこここうした方がいいかな、それともこっちの方がいいかなっていう聞いてる時に、はい、こっちの方がいいんじゃないのとか言ってくれるのはとても助かるんだけど、そうそうそう、なんかうーんってなっちゃう、
はい、
アドバイスってアドバイスはいいんだけど、なんか
いや分かります、そのね微妙なニュアンスの違いなんですよね、うん、なんかなんだろう、例えばですけどライブとかを見てくれた人が、
うん、
こういろんな意見がこうこここうした方がいいよっていう意見が10個あって、
うんうん、
だとして2個ぐらいはあマジで参考になるんですけど、
うんうん、
8個大本当に、うん、こんなの100年前に気づいてるみたいな今その過程みたいな、
うん、
ね、あるんでね。アドバイス系はしかもその受け手のモチベーションというか精神状態にもよるから、
うん
うん、なんかこう落ち込んでたりとかするタイミングでファンレターでも読んで元気出すかというタイミングで、
なん
かもっとお腹に力を入れて声を出した方がいいんじゃないですかとか、うん、もっとこう自分は見られてるということを意識したとか、なんかそのバーって書かれてたらもうね発狂しちゃう。
基本的には、うん、甘やかされたいから、
そう、
うん、優しくしてほしいんですよね。
よちよちって書いてください、
う
ん、あと個人的にはなんかプリクラとか貼ってあると嬉しい。
あ、楽しいそれ、うん、
おっつって、
あのね、あとね嬉しかったのがあのチェキをねツーショットとか撮るじゃん、はいはいはい、それってこっちには残らないでしょ、
はいはい、
それをなんかこうスキャナーで取り込んだかなんかして、はいはいはい、こう印刷して入れてくれてた、
はい、あ嬉しい、あそれ嬉しいですね、
すごい嬉しかった、
それいい、それすごいいい、
しかもこれはいついつのやつとかこうか、
あなん
か秘密とかを書いて添えて送ってくれてたの、
あめっちゃいい、あそれされたいな、
面白かったじゃない、や嬉しかった
面白いね
すごい嬉しかったなの
いやそれすごいいいんじゃないですか、うん、アイドルにね書いてるんだし、デカオもね、
そうそう、
すごいいいと思うな、
うん、
でも手紙はやっぱいいですよね
手紙嬉しい、
知り合いのハロータの人で、
うん、
あのデザインとかやってる人がいて、
うんうん、
その人はあのファンレターに命かけてるから、あの製紙工場までで紙の質から選ぶっていう、自分でオリジナルの便箋と封筒を作るんですよ、その人コンディだけあげるためだけの、
素晴らしい、
世界に一つだけのレターセットを作って、その子に手紙あげるときはこれっていうのがあるみたいな、
うん、もう愛しかないねそれ、うん、
だからその封筒認知みたいなのがあるみたいで、その人の中では、
確かに封筒認知って結構あり得る、は
い、あこの人からの手紙だみたいなことが、ね、うん、あるみたいなんで、まあ、手紙もその、まあ、気持ちを伝えるならあの、ね、どんな形でもいいですけど、うんうん、そういうちょっとインパクト残したいとかだったら、うん、そういうちょっと封筒とかに凝ってみるっていうのもありなのではと思いますよ、
うん、
まあ、基本的には思ったこと書けばいいですけどね、
うんうん、
別にもうね私は母のような心であのクソみたいなアドバイスもなんか言ってんなっつって受け止めてますから、
そう
かいそうかい、中の下の顔でもあなたが好きならそれでいいよ、基本的には思ってますからね、
うんうん、
はい、何でも大丈夫ですよ、
はい、
はい、
そうですね、アイドルさんへのお手紙もそうなんですけれども、
はい、
塩たちも今日やったようなコーナーをやってもらうので、はい、人生相談、デカミちゃんの人生相談や、はい、塩の新しくできたコーナー、しおり姫の恋し報告の作り方の憲法とかをね、
はい、
送ってほしいなの、その他いろんなこんなこと話してとか、
はい、
感想などのメールもお待ちしてます。パイハワラジオへのメールはパイハワ @perfectmusic.jp PAIHAWA@perfectmusic.jp までお待ちしてまる。
はい、では最後にお知らせしたいと思います。
はい、
あさって4月30日名古屋クラブブッダーでライブと DJ があります。
はあ、
あのすごいフリーの時からお世話になってるイベンターの人で、うん、なんかこう私の前祝いをしてくれるみたいです、誕生日の。
え、優しい。
何をしてくれるか分かんないんですけど、前祝いしますって言ってくれてました楽しみです。で5月1日渋谷ラウンジネオでパステルパンツさんのレコ発、5月3日は下北沢シェルターで沖田ポルシェパイパイデカミ合同生誕祭、なんちゅう生誕やってる中のお昼12時スタート、ゲストはミナナロくまりデパートです。詳細はツイッターパイパイデカミ .com をご覧ください、
うん、
はい、
なんかもう結構何回も聞いてこのなんちゅう生誕やってる中の一緒にいたい気持ちになっちゃったそれではシオの方のお知らせをさせていただきまる、はい、まずツアーのこのゴールデンウィークのね5月1日に長野クラブジャンクボックスにてライブがありまる、はい、それからてっぺんツアーの大事な折り返し地点5月17、18日に赤坂ブリッジで行われる 2days、 あのこの赤坂ブリッジの 2days の、
はい、
内容とかがいろいろね決まりだしてて、
そろそろ、はいはいはい、
そう、あの決まりだしてっていうかもう練習を始めたりとかしていて、
はいはい、
楽しいよこれは。
お、
うん、
ワクワクだ。
今までやったことない こととかもやる気がしてるので、まあ、ここでまだ詳しく言えないことだけれども、
はいはいはい、
ぜひ来てほしい、
はい、
あのね、ツアーね、いろいろ回ってるのでね、この地方の皆さんにも会えて嬉しいんですけれども、またシオたちが会いに行った代わりに遠くの人からもこの赤坂ブレッツまで会いに来てくれたら、うんうん、とても幸せだなーなんて思ってもあるので、ぜひ来てほしいなの。それからこの赤坂ブリッジ2日目の18日、5月18日に決めました。
お、
気持ちだけ参加します両 A 面のこの CD をリリースしまる。これはバンドじゃないもの再メジャーデビュー一弾ということで、とても気合いの入った CD になってまるので、ぜひチェックしていただけたら嬉しまるです。
ぜひ、
はい、リリースもたくさん決まってまるので、詳細はツイッター、そしてバンモン .jp、バンモンの公式ホームページなどをチェックしてください。
お願いします。
どうか、何とぞよろしくお願いします。
気持ちだけじゃなくて、現場まで参加。
気持ちだけじゃなくて、あなたが来てほしい。現場まで待ってまるね。
はい。塩さんの一番おすすめのイベントは5月18日の。
はい。
赤坂ブリッ
ツ。そうです、私のおすすめは今のところ5月17、18の 2days 赤坂ブリッツなんですけどね。
お試しアンダーの神ってこと
で、この日最後
もうね、ずっと気になってた。
気になるね、こんな
めっちゃ流行りそう、
フレーズ言われたらね。お試しアンダーの神、
お試しアンダーの神、
すごいニコニコで言いたい。もう現場がもうどれだけ人が冷めた目をしていようが、お試しアンダーの神言いたいね。
来週もぜひお試しアンダーの神で
よろしくお願いします。それでは
バイハワー。